10절 부터기 주 나나쇼 이노리마쇼 쇼 쇼 쇼 할렐루야 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 덴노 미코토바 시가 소소이테 구다사리 세일에니요테 게이지시테 구다사리 고노 직간 감사시마스 예수様の 미나니요테 오이노리이타시마스 아멘. 1절から 見ましょう。
イスラエル人の全回収は主の命によりシンの荒野から旅立ち旅を重ねてレフィディムで宿営した。そこには民の飲む水がなかった。
じゃあレフィディムというところに来たんですね。宿営した。ニセス。
それで民はモーセと争い、私たちに飲む水をくださいと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのですか、なぜ主を試みるのですかと言った。
じゃあこのところ レフィティムというところに宿営した。それをそこまで案内したのが何か、雲の柱、火の柱です。だから 主が水がないところに、導きました。しかしそのところで何を教えようとしたか、彼らがね、不平不満することより水がないところで祈るように、今まで不平不満を知ってもらったんですね。まあ水、あのマナも何を食べればいいかという、まだ肉とかも不平不満してもらったんですけど、私たちの願いを主が叶えてくださるということをモーセがいつも祈ってました。だからこのレフィディムというところも意味がある。さあそこで問題にあった、問題のように見えるところに到着したのは主の教育よ、教育プログラムです。だからそこに導いたんです、主が。だから祈るように、問題があったら祈るように。三節。
民はそのところで水に乾いた。それで民はモーセにつぶやいていった。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのですか、私や子供たちや家畜を乾きで死なせるためですか。そこでモーセは主に叫んでいった。私はこの民をどうすればよいのでしょう、もう少しで私を石で打ち殺そうとしています。
じゃあこのところまで、来ましたね。打ち殺そうとする、不平不満、自分たちをどうして、ここに連れ出したか。これはモーセじゃないんでしょう。主が彼らを憐れんで連れ出したんです。それなのにモーセを殺そうとする。五節。
主はモーセに仰せられた。民の前を通りイスラエルの長老たちを幾人か連れ、あなたがナイルを打ったあの杖を手に取って出て行け。
じゃあモーセが主に叫んで祈った時に神様の答え、これが答えですよ。主の啓示、主の御言葉、それはこのナイル川を打ったその杖を手に取って出ていけ、そのことですね。この杖、この杖は神の杖です。モーセが40年間羊飼いをしたものなんだけど、神の杖、ね、それを持っていきなさい。六節。
さあ私はあそこのホレブの岩の上であなたの前に立とう。あなたがその岩を打つと岩から水が出る。民はそれを飲もう。そこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。
じゃあこのホレブの岩ですね。ホレブの岩。ここがキーポイントです。ホレブの岩のところに、主が導いたね、雲の柱、火の柱、御言葉と聖霊が 導いたのはホレブの山の岩です。そこを打ちなさい、目の前でそれをその通りにした。七節、
それで彼はそのところをマサまたはメリバと名付けた。それはイスラエル人が争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたからである、
主がおられるかおられないか、主はおられたんですね。主は岩です。第一コリント10章の4節見ましょうね。
皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです、
じゃあ岩から飲んだ、ホレブの山の岩と、その岩はキリストだと。そこで御霊の岩と言ってるんですね。御霊の岩、そこで打ったら、モーセの杖が打ったんですね。打ったらそこから水が出た、イエス様から水が出た、水と血が出たんですね。水と血が、それが私たちの渇きを満たす聖霊の岩です。聖霊、この水は聖霊だと、ヨハネの福音書7章ね、7章の37。
さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、
私のところに来て飲みなさい。このホレブの岩ですよ、岩、その岩から飲みなさい。38節、
私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる、
生ける水の川が流れ出るようになる。心の奥底、お腹ですね、お腹から出るようになる。これはイエスを信じる者、これイエスを信じる者、ここにイエス、神がおられるかどうかと言ったんですね。しかしここにホレブの岩、イエスキリスト、聖霊の水があるということをね、信じる者が後になってから受ける聖霊のことを言われたのである。イエスはまた栄光を受けておられ、これは十字架で死んでよみがえりを意味するんですよね。御霊はまだ注がれていなかった。だからイエス様が十字架につけられて水と血を流しよみがえり、これが栄光です。それでそれを信じる者、ホレブの岩はね、ホレブの岩はそれですよ、ね、水と血と聖霊ですよね。これが一つだと証しするのは聖霊、御霊だ。証しは三つある、水と血と聖霊、これは三つが一つだ。これは第一コリントの古書、第一ヨハネの手紙古書で書いてあるんですね。だから水と血と聖霊、だから岩から水と血と聖霊が出てる。だからイエス様は水と血によって来られた方、それを証しするのは聖霊。それを岩を信じる者はね、その聖霊がお腹から出てくる。聖霊充満、この泉が出てくるということです。命の川、イエス様を受け入れた人、 受け入れた人、信じる人にこのお腹から生きる水が出るようになる。まあ、ここに主がおられるかどうか彼らを疑ったんですね。私たちと共におられるんですよ。何もないところ、何もない、荒れ地、岩のようなところ、そこに聖霊が、雲の柱、火の柱が導いたんですね。そしたら、ね、必ず導かれたところには主の臨在があるよね。いくら人間的に何も見えない、本当にそれで人々は不平不満をし殺そうとする、その中に岩なる主がおられたんですよね。岩なるイエスは我が身の、ね、岩なる主だから、いつも私たちは私たちと共に主がおられるという信仰告白をすることが重要です。それで主を認めること、本当に何もない、何もない、そのところで叫ぶ、祈る、祈る時に岩が見える。それでそれを打ちなさいと、十字架のイエス・キリストでしょ。この妄政の杖は律法を意味するんですね。それをバーンと打った、民が不平を満して民が罪を犯したイエス様が打たれました。彼は私の罪のために差し通され、咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって癒された。そのようにイエス様は律法によって打たれて血を流されたんです。民主義というところを見ると、まあ妄政をつまずかせたもの、主が岩に命令しなさいと言われるんですね。しかし妄政が怒ってね、二度叩くんです岩を。それで彼はカナン地に入れないようになったんですね。律法がね、イエスキリストを二度十字架につけることはできないね。律法の杖はただ一回です。二回目はただ命令して、光をあれ、癒されよ、ね、それで信じて信仰を流すんで、流す、私たちがこれを。だからイエス様は二回十字架につけられません。その意味をね、私たちが 主を信じると勝利する、ね、その勝利が今この八節からのことですね。
さてアマレクが来てレフィリムでイスラエルと戦った、
レフィリムで、アマレクと戦った。アマレクが来たんですね。アマレクはこのエドム人の子孫です。エドム人ですね。共産主義、赤いもの、レンズ豆、卑劣なもの、共産主義、サタン、死というものよね。死を打ち破り、死を打ち破る方法は何でしょう。これはもう皆さんがよく知ってる通りです。じゃあ読んでみましょうね。
モーセはヨシュアに言った。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。 モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシュアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った、
うん、じゃあヨシュアが出て行って戦ったんですね。ヨシュアはイエシュア、イエスキリストを象徴するんです、うん、それでモーセとアーロンとフール、イエス様がゲッセマネでね祈られる時にサタンと戦うんですね。それで、このペドロとヨハネとヤコブがね祈る、しかし彼らは眠ってたんですけど、結局イエス様が祈りによって、この十字架を追い、それでよみがえります。アマレクを打ち破るんです。黄泉を打ち破る、そのことですね、うん、じゃあアドナイ・ニシと、ね、アマレクと戦う中4中、うん、
主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。モーセは祭壇を築き、それをアドナイ・ニシと呼び、それは主の御座の上の手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った、
うん、主は世々にアマレクと戦われる。世々という意味はね、永遠でしょ、永遠。だからこの永遠というサタンですね、サタン、アマレク、死と戦う。それで死を打ち破り、よみがえられた勝利ですね、イエス勝利、私たちがこのイエス・キリストを受け入れることで、私たちも私たちの中で命の水、聖霊の水が、また水と地、それでよみがえり、それが私たちのお腹から出てくるんですね。勝利、勝利が、イエス勝利、私の勝利。だから勝利者を認めて受け入れることが重要ね。だからどこに主がおられるか、彼らはそのように言ったんですけど、ここにおられる、岩に、イエス様はここにおられる、皆さんを導く方がイエス・キリストです。イエス・キリストを認めることは重要、ね、いくら自分の目で失敗のように見えて苦しみがあっても、イエス様がおられる、それを信じるという信仰によって生きる。私の基準は信仰によって生きる。じゃあ23章、ルカ23章一節から見ましょう。
そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った。この人は我が国民を惑わし、カエザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは答えて、その通りですと言われた。ピラトは祭司長たちや群衆に、この人には何の罪も見つからないと言った、
うん、じゃあこの民はわあわあわあ、叫ぶんですよ。不平不満するんです、そのイエス、岩なるイエス様、その叫んでる人々の中におられるんです。それが今さっき私たちがレフィリムで、こう、彼らが モーセを殺そうとするその場面、そのところにホレブの山の岩、そこにおられる、そこにイエス様が立っておる、イスラエルの王様がおられる、彼らの命なる主がおられる。けど彼らは殺そうとした。4節、5節、
しかし彼らはあくまで言い張って、この人はガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながらこの民を扇動しているのですと言った。それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあると分かると、イエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである。
じゃあヘロデのところにも行ってまだ長老されるんですね。中一節、
ヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり長老したりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。
じゃあ同じですよね。イスラエルの民、主が自分の前に岩なる主がおられるのに、命を与える王様がおられるのに、それをねわざ笑ってる、ね、信じることが中で、信じるモーセだけが信じて、その叫んで、それで分かったよね。14節、
こう言った、あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。
22節、
しかしピラトは3度目に彼らにこう言った、あの人がどんな悪いことをしたというのか、あの人には死に当たる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。
それでモーセの知恵がね、岩を打つんですね。24、
ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。
じゃあこのように好きなようにさせた。32、
他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の1人は右に、1人は左に。その時イエスはこう言われた、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。
じゃあこれが岩ですよ。岩は撃たれて、まあ攻撃され、わざ笑ってる、そのところで、十字架につけられた、ね、方が水と血を流し、それで私たちにこの水と血の、理由ですね、内容ですね、これは許しですよ。彼を許してください、彼らを許してください。自分で何をしているかわからない、これが聖霊の流れですよね。だからイエス様を撃ったんです。撃ったら水と血が出た。水と血が出て、そこで罪の許しを宣言する、祈られるんです。だから私たちがこの岩を私たちが信じて、私たちの中で今受け入れてるんです。ここから、ね、 聖霊の泉が流れる。これ何の流れか、許しの流れ、私を憐れんでくださった流れですよ。だから私たちがもう批判されるクリスチャンとして、その時代が来ると思うけどね、牢に入れられる、もういろんなことがあるんだけど、どうして私たちはずっとこの平和、平安、喜び、愛が流れるんでしょう。ここにおられる方が、岩なる方が私たちの中に入っておられるから、そこから同じことが起こる。皆さんと私を見ると、ああイエス・キリストが中におられるという、そのような思いが、ね、重要ですね。人が雰囲気で、雰囲気、顔の雰囲気がいつも怒って、このパリサイ人のようにね、人判断し、このね、自分が上だといつも思ってる人を見下してる、そのような雰囲気、これはイエス様が中におられないから。イエス様は岩で黙って民が叫んでること、私があなた方の王なの、命なの、私に祈りなさい、そこまで、ね、雲の柱、火の柱が導いたんでしょう。岩なる主に。しかしその前でわあ不平満ばっかりする、それで殺そうとして、ね、十字架につけたけど、そこから流れてるのが許しよ、許し、許しと癒し。40節見ましょうか。
ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。
じゃあ二人と同時にね、イエス様はわざ笑ったんですね。しかし一人がこの岩なるイエス様のことを受け入れるんです。許しを受け入れる、それで変わるんですね。十字架の上で変えられるんです。それでイエス様に自分の後を委ねるんですね。42。
そして言った、イエス様、あなたの御国の位におつきになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、
彼はもう瞬間的にパラダイスに、まあ実感的にはあれですけど、霊の世界ではね、もう何千年前でも一日前でもみんな同じよ、ね、パラダイスが霊の世界に入るんですよね。一日後でも二週間後でも百年後でもみんな同じよ。信仰によって一つです、じゃあ46か。
イエスは大声で叫んで言われた、父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた、
じゃあ委ねる。イエス様は父に委ねる。まだ御霊にいつも導かれる。私たちも岩を受け入れたら御霊に導かれ、父に委ねる、その生活よね。47。
この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。 またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろの出来事を見たので胸を叩いて悲しみながら帰った。しかしイエスの知人たちとガリラヤからイエスについてきていた女たちとは皆遠く離れて立ちこれらのことを見ていた、さてここにヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいた。
じゃあだからこのイエス様の出来事で、こう関係を結ばれる人たちがここに書いてあるんですね。女性たちは胸を叩いてイエス様を、ね、信じて、そのイエス様のことを、ね、と関係を結ぶ。またヨセフという議員がね、この厳しい時代、厳しいあれですね、イエス様は死んだんです。それで希望がない、弟子たちもみんな逃げてるんです。このところでイエス様のそばに来たのが女性たち、そしてこのヨセフという議員、いやこれ、サネドリン議員なんですけどね、その当時の権力者で大金持ちで、もう何もかも全部持ってる人がイエス様を認め、イエス様と関係すると何でしょう、彼は全部失うんだよ。失うこともある。こういった政治的な危険なところで、彼がやったのがね、小順に
この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。それからイエスを取り下ろして天布で包み、そしてまだ誰をも葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めた、
だからね、イエス様が人気が良かった時、まあ、本当にこう2万名ぐらいの君主が集まって5つのパンと2匹の魚でね、みんな食べ、満腹する、経済的にも解決される、そのような時ついていく君主弟子もいるんですけど、今全部失って何もないんですよね。もうただ死体、絶望、そのことだけ。けどこの人に聖霊が希望を与えたんですね。イエス様と関係を結んだ。この人に対してはイザヤ53章にもね、金持ちと葬られるという言葉が、このヨセフのこと予言されてるんですよね。本当にこのことは、だから私も以前、ヨセフにしようかなと思ったこともある。ここであんまり感動を受けたからね、本当に何もないんですよ。弟子たちも全部逃げたし、今その当時の死の関連というものを考えてみるとね、読みだけですね。それなのに政治的なあれ全部、自分の財産全部かけてね、イエス様を自分が入ろうとした墓に納める。このそこ、ね、イスラエルに行ってみるとそこがあるよね。ヨセフがイエス様より背が低かったんですね。足元を掘ってるその墓があるよ、ヨセフの墓、ガーデン・トームというところに。私はイスラエルに行くと必ずそこに行くんです、ヨセフの墓を見るために。しかしイエス様はここにおられません、主はよみがえりましたという、このよみがえられた主を迎え入れる、自分全部かけて迎え入れた、信じた。だから私たちは復活の主を、勝利の主、そのアマレクと戦って、世々に戦う、その方を受け入れる、その人はよみがえりますよね。 祈りましょう。主よ、主よ、主よ。